この朝は、イースター、ご承知の通り、イースターとはイエス・キリストの復活をお祝いするキリスト教の教会の大きな祭りの一つでありますけれども、ではなぜイースター、私たちはお祝いするのか。ハッピーイースターと、この今日礼拝が終わった後お配りする卵にも記されていますけれども、何故にイースターをお祝いするのか、その理由をこの朝確認させていただくとともに、復活をしてくださったイエス様に感謝を捧げる時とさせていただきたいと願っています。早速でありますけれども、イエス・キリストはかつて一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますと語られました。どうでしょうか、皆さんお聞きになったことがあるのではないでしょうか。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますって。落ちて死ななければそのまま、しかしもし死ねば豊かな実を結ぶって。皆さんもどこかで耳にした、あるいは書物で、目になさったこの言葉って、実はこの言葉はイエス・キリストご自身がもし死ねば豊かな実をと、ご自身の復活を予言し、また復活の意味を込めて語られた言葉であります。復活、それはキリストの言葉によるならば、もし死ぬなら豊かに実を結ぶようになる。復活とは、それは豊かな結実を意味し、またそれは新しい命の芽生えを意味していると。その新しい命とは、また結実とは、すなわち復活とはどんなものなのかということをこの朝ご一緒に、確認したいと願っています。とともに、この一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのまま、しかしもし死ねば豊かな実を結ぶというこの御言葉、それは復活の恵みに預かるためには通るべきものがあるということを私たちに教えている言葉でもあります。復活、豊かな結実を得るためには通るべきものがある、死ぬということであります。死を通過することをなくして、死を経験することなしに復活に預かることはできないんだ。そしてそれがイエス・キリストの生涯においては、死ぬということは十字架の経験でありました。十字架なくして復活はない。死の経験なくして新たな誕生、新しい創造、祝福がない。それが復活に込められたイエス・キリストのメッセージであります。それに対しましても、この一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのまま、しかしもし死ねば豊かに実を結びますというこの言葉は、キリスト者でなくても、イエス・キリストを信じる者ではなくても、希望ある将来を望み見ようとする人々にどれほど豊かな光を投げかけてきたでしょうか。もし死ねば、死ぬということでありますけれども、死ぬ、もしあなたが死ねば、それは時にあなたが辞めればということも意味することでしょうか。あるいは それを捨てるならばということも意味する時があるでしょうか。けどもそれは決して今のあなたの考えや思い、もしくはやり方を手放すことがあったとしても、それは将来への希望を諦めることではない。そうか、この思いや考えややり方を手放さない限り、新たな価値あるものを手にすることができない、そういうことがあるんだ。そしてこの言葉のゆえにですね、私たちはある執着から、手放せない、どうしても手放すことのできない執着から解き放たれることができた。そのように私たちは新しい世界に導く言葉でありますけれども、もし手放すことができるなら、もし死ぬなら、新しい世界が開かれることは分かりますけれども、頭では分かりますが、しかし現実にそれを手放すことができるかというなら、なかなかお互い容易でないことを体験しているものではないでしょうか。これを手放すことができたら、あなたがもしそれを手放すことができたならば、あなたの前には信じることができないほどの素晴らしい世界が開かれると思いますよ。それは頭でわかるけど、そんなことが本当に今自分の置かれた状況を理解して、さらに自分よりも高い次元で自分のことを見ることのできる、受け取ることのできる力あるお方がいらっしゃらなかったならば、そして私を支えてくれることが、その存在がなければ、どうして手放すことができるでしょうか。いえ、それに加えて、今私が感じている、私が思っている思いと私の存在をそのまま受け止めてくれる、そういう存在がなければ、そんなに簡単に私はこの思いを手放すことなんてできないわという、そういうことが私たちにはあるのではないでしょうか。それに対しましても、聖書は十字架と復活に満ちた書物であります。聖書の一節に、もし私が死ななければならないのなら死にますと、そのように婦人の身でありながら不条理を持って同胞が皆殺しにされようとしているその時にですね、自分の命を投げ出して民を救った王妃の姿が、エステルという人の姿が描かれています。もし死ななければならないのでしたら私は死にます。彼女にとってそれは十字架でしょう。しかし十字架を通して彼女は復活を体験しました。同胞は守られる、神によって守られる。あるいは、あなたの愛する一人子イサクを生贄として私の前に捧げよ。あなたの愛するあなたの一人子イサクを捧げよ。それは神様が族長アブラハムに語られた言葉でした。年老いたアブラハム、やっと与えられた約束の子イサク、もう目の中に入れても痛くないっていう、子供というよりは孫と言ってもいいぐらいの年齢でありました。妻はもう、子を産むことのできない、そのような状況であったとも聖書は記されていますけれども、でもあなたの愛する一人子イサクを捧げようと神様が族長アブラハムに語られたとき、アブラハムはその神様の言葉に対して従順を持って答えました。それによって アブラハムは一人をイサクを祝福として神様から取り戻すことができました。あなたが神を恐れるものであることを今知った。彼に仕えるしもべたち、何千何万といたしもべたち、一体アブラハム様はどうしてしまったんだろう。もうイサクのことしか目に見えない、溺愛してしまって祝福のはずの息子が、そうしたアブラハムの姿の上にしもべたちからの信頼を失ってしまうかもしれない、そうした状況であったアブラハムでありましたけれども、あなたの愛する一人子イサクを捧げようと、その神様の言葉に応答する中で、彼は祝福としてその息子を取り戻すことができた。まさにアブラハムにとってもそれは十字架であり、捧げた時に生かして息子を返してくださったっていう。このように聖書はご自身から祝福を受けようと、神様の選びの民がですね、自らの存在をかけて神様の胸の中に飛び込もうとするとき、神様の選びの民が自らの存在をかけて神様の胸の中に飛び込もうとするとき、神様はそれをご自身の存在をかけて守ってくださるお方だということを聖書は示しています。それではイエス・キリストの復活、十字架と復活とはいかなるものでしょうか。イエス・キリストの十字架については、イエス様ご自身がこう祈られました。父よ、できるものでしたらこの杯を取り除けてください。できますものならば、なんとかこの杯を、十字架を、とまで祈られましたけれども、十字架、それは一言で身代わりとして受ける刑罰としての死でした。イエス・キリストは十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、父なる神様から捨てられることを甘んじて受けてくださいました。しかし、それは私たちが自らの生き様の結果として、父なる神様から捨てられて地獄に落ちていく、その、落ちていく、燃え草のように落ちていく、その時に私たちが叫ぶ叫びであった。神様、どうして私をお見せになるのですか。キリストはそれを代わって、その神の刑罰を受けてくださって、捨てられてくださったイエス・キリストの十字架上の、我が神、我が神、どうして私をお見せになるのですかとは、その証でありました。神様と聖書を私たちは開いてお祈りをいたしますけれども、神様と申しましても、イエス・キリストが語りかけられた神様とは、私たちが自らの願望を叶えるために祭り上げたり、あるいは形作る神ではありません。全知全能の主権者なるお方です。どうでしょう皆さん、私たちはその神様を神として認めず、時に自らを神として生きるものではないでしょうか。 本当の神様というお方は、私たちが、この私が自分である私だということを自覚できる前、はるか前、すなわち私たちが母の胎に宿るその時に私たちのために命を差し出してくださって、生きようと、そして今日まで私たちの命を保ち続けてくださっているお方です。私たちは無自覚のうちにも、その神様が差し出してくださったその命のゆえに生かしていただいて、今日まで守られているもの。けども、実際はその神様から差し出された命を受け取っておらず、あるいはあたかも自分でこれまで生きてきているかのごとくに、主権者なる神様が愛を持って差し出してくださっているその手を払いのけて歩むことのあるものではないでしょうか。けども考えてみますと、もしそれが王国に、王が治める王国に生きるものであるなら、王が差し出してくださっているその手を払いのけるとするならば、そのようなことをしようものなら即刻打ち首ではないでしょうか。罰を受けるのは当然けれども、しかしイエス・キリストを通してご自身を示された誠の神様は、そのそこに下すべき裁きを、王としての怒りを王国の民の上に下すのではなく、一人子である王子であるイエス・キリストの上に下されて、そして裁きは終わったと宣言されたわけであります。巫女の上に、王子の上に呵責のない怒りを神は下されて、そして裁きは終わった。もう二度とあなたの罪を問うことをしない。そして王国に住む民のすべての罪状書きをご自身の後ろに投げ捨てられた。皆さん、神様は決して力のないお方ではありません。神様は決して力のないお方ではありません。たとえですね、自分の妻が不貞を犯してですね、一人では生きていけないので、まあなんとかこれからもやっていこうと、今度のことはおめえ見るよと、なんだかんだ言ったって、君がいなければ僕は生きることができないんだというような力のない存在ではありません。どこまでもまっすぐな正義と力を持っておられるお方。しかしそれ以上に私たちの生涯を祝福することを諦めることができずに、私たちを愛して、その一人子の命を代価として払ったとしても、私たちを回復しようとなさるお方であります。故にキリストの十字架を、私の罪のため、私の罪を贖うためには十分なものと信じて、心を開いて、それを神様感謝しますと受け取る者に、父なる神様は罪の許しと新たな実を結ぶ永遠の命を私たちにくださる。死に飲み込まれない、死さえも乗り越えることができる、病さえも死さえも乗り越えることができる。 そのことは皆さんも自覚しておられるのではないでしょうか。愛する方々が、もし私がこのような状況に、お父さんが、お母さんが、妻が、夫が負っているこのような状況の中に私が置かれたら、私はこの人生の最後に感謝することができるだろうか、ありがとうと言って天に帰ることができるだろうか。しかし永遠の命を受け取った兄弟姉妹たちはそのようにして死に病にさえも飲み込まれることなく天に帰っていくことができた。まさにイエス・キリストを信じる者に与えられる復活の恵み。皆さん、イエス・キリストは自分がよみがえったわけではありません。天のお父様が呵責のない裁きをイエス・キリストの上に下されたので、裁きは終わったと言って、もうそれで十分だと言って、もう生産は終わったと言ってですね、そのことを、その約束の真実、私を信じる者、イエス・キリストの十字架を信じる者、私は二度とあなたの罪を思うことをしないっていう、その約束の真実なことを全宇宙に証しするために、父なる神様がイエス・キリストをよみがえらされた。それがイエス・キリストの十字架と復活であります。それではイエス・キリストの復活とは何をもたらすのでしょうか。短くお読みいただきましたこのヨハネの福音書からご一緒したいと思いますけれども、読んでいただきましたヨハネの20章でありますけれども、2000年前のイースターの夕方でした。その3日前の金曜日にはキリストは十字架につけられ、そして夕方には墓に葬られ、土曜日そして日曜日の朝キリストはよみがえられて、婦人たちは墓にキリストの体がないのでおじまどってという、そうした週の夕方、聖書は記しています。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。なぜイエス・キリストは平安があるようにと語られたのでしょうか。3つのことをご一緒したいと思います。1つは弟子たちの中に恐れがあったからであります。イエス・キリストが捕らえられて十字架につけられたであるなら、俺たちも捕らえられてキリストと同じ目に遭わされるかもしれない、そうした恐れ。二つ目は、それは裏切りに対する良心の呵責があったからであります。主よ、誰があなたを裏切るようなことがあっても、私は決してあなたを裏切ることはいたしません、極にまでも。どうしてこんなにも私のことを愛してくださっているあなたを裏切ることができましょう。けども実際はキリストが捕らえられた時、弟子たちは蜘蛛の子を散らすようにキリストを捨て、そして逃げ出しました。そしてこの世の力に屈した、自分も屈してしまって、自分も裏切ってしまった。ですから彼らはどうにもすることができない、その両親の呵責の上に、私のようなものって、自分の人生に対する諦めも生じ始めていました。こんな裏切るような私なんて、今からのうち生きたところで、 3つ目は、彼は何を失っていたかというなら、それは拠り所を失っていました。これにかけよう、このお方にかけるならば間違いない、そう信じたからこそ全てをかけて従ったのに、今自分の信じるキリストは十字架にかけられて墓に葬られて死んでっていう、自分の生涯をかけて抱いた夢だったのに、その夢は砕け散って、私はこれから何を信じどう生きていけばいいんだろうか、そんな弟子たちがそこにいたわけであります。そんな彼らを励ますためになえた彼らの心と、ついえた希望を新たにするために、復活の主は現れてくださって、平安があなた方にあるようにとお語りくださいました。絶望ではないんだ、失敗ではないんだ、父なる神様があなたの人生を祝福するために用意してくださった救いの技が完成したんだ。さあ、父なる神様の許しと新しい命を受け取って、豊かな結実の生涯を歩み始めなさい。聖書は20節にこう言って、イエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ、弟子たちは主を見て喜んだと記しています。この時、父なる神様からのメッセージを彼らは受け取りました。皆さん、この朝終わりにしたいと思いますけれども、イースターの朝、何かに恐れていらっしゃる、そしてその恐れの上に身動きが取れなくなっていらっしゃる、そうした自分がないでしょうか。そのことのように、そのことは本当の深い心の中にあるけれども、それは誰にも言うことができない恐れ。しかし、父なる神様はあなたがそれを抱き続けることを願っておられません。その恐れにとらわれ続けることは御心ではありません。神様はその恐れからあなたを解き放したいと、そして聖書ははっきりと言っています。もしあなたが恐るべきものを恐れるならば、すべての恐れから解き放たれることができる。本当に人は真に恐るべきものを恐ることができるならば、私たちが恐るべきは、私たちの命を見てに握っておられる神ご自身であります。もし私たちのうちに恐れがあるなら、それは神のあなたに対する御心ではありません。あなたは平安を受け取るように願っておられます。あるいはかつてなした裏切り、仕方がなかった、私も決してそれを願っていたわけではないけれども、どうしても私の弱さのゆえに、その置かれた状況のゆえに、私は本当に裏切ってはならないものを裏切ってしまった。それは他者に対するものであるか、あるいは自分自身に対する裏切りであるか、いずれにしてもその裏切りのゆえに、両親の呵責にとらわれて、人生を夢見ることができずに諦めてしまっているという、そうしたところがないでしょうか。あなたが縛られて生きることを父なる神様は願っておられません。あるいは3つ目でありますけれども、望みをかけていた何かに裏切られて、よりどころを自分は失ってしまったと、私のよりどころ、私は失ってしまった、何をよりどころとしてこれから生きていいかわからないと感じていらっしゃる方いらっしゃらないでしょうか。イエス・キリストは ご自身の命さえもあなたのために投げ出してくださって、あなたの拠り所となってくださるお方です。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃってくださるお方です。イエス・キリストは目には見えませんが、今も生きておられて、そして私たちの前に復活の御手を持って私たちを招いてくださっているお方。平安があなた方にあるように。お祈りをいたしましょう。